テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮輝夫です。今日もテリーの住まい大好き、洋楽と住まいの情報をお送りしたいと思います。5月最後ですね今日は。今まで住宅の営業時代だけではなく、私かつては職人もしておったんですが、職人時代も含めまして家づくりをしてきた様々なお客様の様子をね、見る機会に非常に恵まれました。ありがたいことに直接担当したお客様の大部分の方々は新しい家ができて入居された後も幸せに過ごされている様子がこちら側にも伝わりまして、とても嬉しく思うと同時にそのことを誇りにも思っております。その一方で私が見聞きした中には住宅の計画中からトラブルが絶えなかったり、工事中もトラブルに見舞われたり、入居した後もなぜかトラブルにあって、さらにはせっかく建てたマイホームを手放すことになった人もいました。例えば次のようなケースなんですけれども、入居してから数日後に隣の敷地で始まった新築工事で足場の上に置いてあった合板が滑り落ち、敷地を乗り越え、こちら側の新居の外壁に激突、外壁や窓ガラスが割れるなどの被害に遭ったケース、あるいは、建築中にお隣の住民から苦情や言いがかりを受け続け、工事を妨害されたり、入居後も険悪な関係が続いたケース、あるいは夢のマイホームを手に入れて間もなく奥さんがお子さんを連れて出て行ってしまい、家族で住むはずだったマイホームにご主人一人で住むことになったケースなど、聞けば聞くほど悲惨なんですが、こういったケースやっぱりあったんですよね。直接は担当しなかったとはいえ、聞いたケースであるとやっぱりなんでだろうなと思ったのを今の、やっぱ今でも思い出します。いずれのケースもたまたま運が悪かったという言い方もできるのかもしれませんが、少し離れた視点から見てみますとどうも運の良し悪しだけとは言えないような気がします。やはり何かにちょっと見放されたような感じなんでしょうかね。そこで今日はですね、ちょっとスピリチュアルなお話も入るんですが、神様に好かれる家づくりのお話をしたいと思います。今まさに、家の計画をしようかなという方は、ぜひとも聞いておかれたらいかがでしょうか。はい、フェルコアレンズ聞いていただきました。今日は神様に好かれる家づくりというタイトルで、お話ししております。建築中や入居後にトラブルに遭いやすい人といいますか、ついついトラブルを引き寄せてしまう人にはある程度似たような特徴がありました。私が気づいた特徴を具体的に挙げてみますね。実は18個ちょっと挙げてみたんですが、順番にいきます。相手にちょっとでも落ち度があれば容赦なく徹底的に攻め立てる人。次が家庭内の不仲がある人。それから3つ目ですけれど、日頃から自分に落ち度は全くないと思っている人。相手のことを思いやることが苦手な人。それと人が自分にしてくれることは当然と思っている人。感謝の言葉が普段からほとんどない人。完璧主義の人。その場にいない人への陰口や悪口が多い人。何事もうまくいかないような気がする人。 自分は運が悪いと思っている人、人を羨むことが多い人、自分の周りにいる人は無能だと思っている、あるいは感じている人、お客は神様であると思っている人、金を払っているんだから当然と口に出すことがある人、仕事なんだから 100% にするのが当然と思っている人、人から神経質と言われることがある人、周りの人が無神経に見える人。これが最後になります。いい家を建てるためには徹底的に監視する必要があると思っている人。ざっと18個挙げてみたんですけれども、ひょっとしたら当てはまる項目いくつかありましたかね。私も 2,3 当てはまってるところは正直あるんですけれども、それにしてもこれらのほぼ全てに当てはまっていたら家づくりどころではなくて日常生活でもトラブルだらけだろうなと思えるような内容ですね。はい、マイケル・ジャクソン聞いていただきました。先ほど家づくりでトラブルを引き寄せやすい人の特徴を、18個挙げさせていただいたんですけれども、内容を見れば分かる通り、これらの特徴を兼ね備えてますと対人関係や家庭内のトラブルがどうしても増えていきます。これらのトラブルが多いと家づくりの方もやっぱりトラブルだらけになってしまうんですね。ではその反対にということで、今日は神様に好かれる家づくりのお話をいたします。と言いましても別に宗教の勧誘ではありませんので、どうかご安心くださいませ。実は私たち、誰もそうなんですが、みんな未熟な人間です。常に誰かの世話になりながら生きています。例えば私たちは何もせずにポンと今の状態で生まれたわけではありませんよね。お母さんのお腹の中でちょっとずつ大きくなり、生まれた後もお母さんやお父さん、あるいはおじいちゃんやおばあちゃんが世話をしてくれたおかげで大きくなることができました。そして成長する過程では友達と遊んだり、あるいは競ったり、あるいは恋をしたり、それ以外にも生活に必要なものはお店の人に売ってもらったり、働くようになってからもお金を払ってくれるお客さんがいて、毎月給料を払ってくれる社長さんがいて、ハードな仕事もしてくれる部下や従業員さんがいて、なんて考えていれば自分一人の力で生きていますと、自分の金で、みんなが養われてるんだなんてことはとても言えないはずなんですよね。実は神様というのは皆さんの周りの方々すべてのことなんです。皆さんが普段の生活の中でお会いする人たちが笑顔でいるような環境を作っていくことが神様に好かれることになるんですね。周りの皆さんを笑顔にする方法、これ案外簡単だったりします。笑顔で自分から挨拶をして、そして感謝の言葉をかける、この繰り返しです。簡単でしょ。まずは一番身近な家族や職場でそれを実践してみてください。1週間2週間1月、どんどん世界が変わっていくと思います。はい、ジャネット・ジャクソン聞いていただきました。今日は神様に好かれる家づくりというお話の、触りの部分をお話しさせていただきました。その秘訣の第一歩として、笑顔で挨拶をして感謝の言葉をかける、単純なことなんですけれども、聞いていてなんだと思った人もね、いるかもしれませんね。 神様に好かれると聞くと、何か宗教に入信すればいい家が建つのかと思う人もいたかもしれませんが、ごめんなさい、そのようなことは全くありません。もちろん何かの宗教とかを、否定しているわけではないんですけれども、もし、何か宗教に凝りすぎて身近な家族をないがしろにしたりすれば、それこそ本末転倒です。まずは一番身近なご家族や職場の同僚、上司に挨拶をしながら、その中に感謝の言葉を織り交ぜていけば、家づくりだけではなく生活のすべての事柄でもどんどん運気が上昇していきます。まあ、そうは言ってもなかなか照れくさくてね、旦那さんや奥さんには感謝の言葉も言えなくてとおっしゃる方も、まあ、よくいらっしゃるんですけど、あんまり難しく考えないで、いつもありがとうねっていうだけでも十分だと思います。ぜひとも習慣化していってくださいませ。皆様が素敵な家を建てられることをお祈り申し上げます。さて、6月のイベント情報なんですが、6月10日日曜日ですね、6月10日日曜日の午後2時から、私の講演、神様に好かれる家づくりを、させていただきます。今日は触りの部分だけだったんですけれども、この時はだいたい1時間強を予定してますので、もうちょっと突っ込んだお話とか、具体的なちょっとラジオではお話しにくい内容もおそらく触れると思いますので、よろしければぜひとも聞きに来てください。日程が6月10日日曜日午後2時から、場所が金沢駅東口地下広場ふれあいドームにて、行います。入場は無料です。よろしければ聞きに来てください。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。